今日与えられています聖書の箇所はヘブライ人への手紙2章の14節から18節です。お読みいたします。ところで、コラは血と肉とを備えているので、イエスもまた同様にこれらのものを備えられました。それは死を司る者、つまり悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖のために一生涯奴隷の状態にあった者たちを解放なさるためでした。確かにイエスは天使たちを助けず、アブラハムの子孫を助けられるのです。それでイエスは神の御前において憐れみ深い忠実な大祭司となって民の罪を償うためにすべての点で兄弟たちと同じようにならねばならなかったのです。事実ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ試練を受けている人たちを助けることがおできになるのです。以上です。それでは人を助ける主と題しまして先生に説教をお願いいたします。
ただいまヘブライ人への手紙2章の14節から18節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりのところ14節と15節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。ところでコラは血と肉を備えているのでイエスもまた同様にこれらのものを備えられました。それは死を司る者つまり悪魔をご自分の死によって滅ぼし死の恐怖のために一生涯奴隷の状態にあった者たちを解放なさるためでした。主イエスが私たち人間と同じ血と肉をおとりになった、いわゆる受肉ということがここに述べられています。主イエスのことを思い浮かべるとき私たちはクリスマスの日に身寄り子として主イエスがこの世においでになり、そしておよそ30歳の時に十字架にお付きになった、そういう方のことを考えます。したがって主イエスは当然のこと人の姿をとっておられるのだ、それ以外の主イエスの姿っていうのは思い浮かべにくいように思います。しかしよく考えますと主イエスが人の姿をとり人肉をおとりになったことは一つの決断だったのだということに気づかされます。もともとの主イエスという方は父なる神様と等しい方であって永遠に生きておられるはずの方です。フィリピの信徒への手紙2章6節以下に記される有名なキリスト賛歌の中でもキリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり人間と同じものになられました。人間の姿で現れへり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でしたと、そういうふうに言われています。神様はもともとはイエス様はもともとは神様の身分であったんです。神様の一人子である主イエスが血と肉を備えた人間の姿で私たちが生きているこの世界にやってきてくださったというのは決して当たり前のことではありません。それが事実として私たちの前に突きつけられているので私たちが主イエスのことを考えるときには当然人の姿をした主イエスのことを考えるのですけれども、しかしそれは主イエスが 決心してへり下った姿です。ご自身本来の永遠なありようからしもべであるものに身をやつし、私たちの間に現れてくださったんです。そして主イエスが人間となられたということを考えるときに、もう一つ極めて大事なことがあります。それは単にしもべの姿になったとかへり下られたということではなくて、主イエスが肉と血を備えられたということは、私たち人間と同じく死すべきものとなってくださったということです。でこれは考えてみると本当に不思議なことだと思います。本来なら永遠に生きておられるはずのイエス様が肉と血を備えてわざわざ死ぬべきものとなってくださったんです。しかしそれはどうしてでしょうか。もともととても恵まれていて裕福な身分にある王侯貴族の家に生まれた世間知らずの若者が、たまたま目にした庶民の生活に興味本位で一時体験しようとしたということでしょうか。そうではありません。もし主イエスが肉と血を備えた人間となった、その受肉の出来事が興味本位のことであったとすれば、一時は主イエスは地上の人間の厳しい生活を経験なさっても、すぐに音を上げて本来のご自身の永遠の姿に戻ってしまわれたに違いありません。しかし主イエスは人に肉を備えるにあたって、そんなふうに興味本位や物見遊山のような思いで肉をお取りになったのではありませんでした。でその証拠に主イエスはこの地上にあって、狐には穴があり空の鳥には巣がある、しかし人の子には枕するところもない、そう弟子たちにおっしゃったほどに貧しい生活をお過ごしになって、最後は十字架に挙げられて実際にお亡くなりになったんです。主イエスが人となり人間の血肉を備えてこの地を歩まれた、その出来事は決して一時の遊び心や気まぐれなどではなくて、むしろ地上を生きている人間の誰よりも真剣に人間の人生の痛みとままならなさをつぶさに味わう、そのようなご生涯を過ごす出来事でした。そしてそのようにシュエスが低く苦しい道をわざわざたどり、人間としての生活を生きてくださったのにはある理由があったのだと今日の箇所は語るんです。それは私たち人間を思い患いと恐怖から解放して、シュエスが歩まれたような神様の信頼のうちに生きるということを知らせるためでした。今聞いた14節後半から15節にかけてそのことがこう語られていたんです。それは死を司る者、つまり悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖のために生涯奴隷の状態にあった者たちを解放なさるためでした。なんとも古めかしいものの言い方に聞こえるかもしれません。シエスはご自分の死によって悪魔を滅ぼされたのだ、そして死の恐怖のために生涯奴隷の状態にあった者たちを解放なさったのだ、ここにそう言われています。しかし悪魔というものがそもそもいるということを私たちはあまり真剣に考えないかもしれません。私が一生涯奴隷の状態にあるのだということもなかなかそうだったら気がつかないかもしれません。しかしよく考えてみるとまさにここに言われている通りなんです。悪魔はここで死を司るものだとそう言っています。死の恐怖と不安によって人間を一生の間縛りつけ奴隷の状態にする、それが悪魔だとここに述べられています。 でよく考えてみますと、今日の人間が悪魔のことを深く考えようとしないのは、もしかすると今日私たちが死を恐れ、死の事柄を日常的な思考の外側に置こうとしているせいであるかもしれないというふうに思うのです。死を考えないので私たちは自分が悪魔に捕らえられていることを気づかずにいるんです。しかし私たちが日常的に死を考えずにいる、それが本当に死が遠くにあるかというとそうではありません。私たちはこの地上を生きる生活の中のどんな時にも死を自分の中に宿しながら生きるようなところがあるんです。でその証拠に、私たちがもし自分の命の年限が宣告されるようなことになったら、不治の病に侵されていると宣告されて、あなたの余命はあと何ヶ月であるとか何年であるとか何週間である、そのようにお医者様から言われたりしたら、その瞬間から私たちの人生は大変重苦しいものに変わってしまうに違いないんです。まさに悪魔と死の勢力に捕らえられた人生を生きていたのだったということがあらわになるのです。自分自身のことでなくても、身近な家族や友人たちなどがそのように深刻な病状であるということを知らされるときに、私たちはどうしてもその人の死のことを思わずにはいられなくなります。もちろんそれはその近しい人が亡くなることを待ってるんじゃないんです。むしろその死の宣告が何かの間違いであってくれたらいいのにとさえ思います。しかしそうであっても私たちは迫ってくる死の時を忘れて生きることができなくなるんです。どんなに強がってみても、あるいは別のことを考えて気持ちを紛らわせ忘れようとしても、そのような努力は何にもなりません。私たちはどうしても死に捕らえられている、そういう命を生きているんだということを思わざるを得なくなります。そしてそれは実は病気の宣告を受けたときにだけそうなるのではなくて、実は私たちは一人の例外もなく、いずれは必ずそういう思いを自分自身の上に経験するに違いない命を生きているんです。ですから確かに私たちはこの地上の命が悪魔に囚われている、奴隷の境遇にある、呪われた命を生きていると言わなくてはならないと思います。しかしまさにそんな私たちのために、主イエスが人間の肉と血を備えこの世に来てくださったんだ、そうこの箇所は語るんです。そして17節にはこうも語られます。それでイエスは民の御前において憐れみ深い忠実な大祭司となって、民の罪を償うためにすべての点で兄弟たちと同じようにならねばならなかったのです。シエスがすべての点で兄弟たちと同じようにならねばならなかったというのは、シエスが血と肉を備え死すべき方となったというのを別の言い方で言っている言葉です。シエスはもともとは永遠の命を生きている方でしたけれど、私たちと同じ血芸をこう備えた死すべき方になられました。そしてそのようにならなかった理由は何か、民の罪を贖うため。つまりイエス様がご自身の民の身代わりとして命を捧げてくださるために死すべき方になったんだっていうんです。死すべきものにならなければ命を捧げるなんてわけにいきませんから。ですから主イエスはわざわざ強い決意を持ってご自身が死すべき方になってくださったんだ、そう言われているんです。そしてそのご自身を捧げてくださることで、私たちを悪魔に捕らえられている死の恐怖から救い出すようになったんだ、そう言われています。 でこの悪魔にとらわれている死の恐怖から救い出されるというのは別の言い方をすると、私たち人間、神様の御前で犯している罪を償っていただいて、私たちが罪を許されたものとして生きるようになるということなんです。民の罪を償うためにイエス様が死を経験してくださったというのは、これは十字架の死のことを指しています。そしてその十字架の死、それは死を司る悪魔を滅ぼしたんだ、そういうふうに14節に言われているんです。でもどうしてそうなるんでしょうか。本来は永遠の命の中に生きておられるはず方であって、悪魔の手が届かないはずの方です。主イエスを死の中になど閉じ込めることができないはずの方が、わざわざ死すべき方となってくださった、悪魔の手の届く場所に降りてきてくださったんです。そして主イエスが十字架の上で亡くなられたというのであれば、悪魔が主イエスを捕らえて勝利をしたということになるんじゃないでしょうか。どうして主イエスの十字架の死が悪魔に勝利し、悪魔を滅ぼすということになるんでしょうか。それは主イエスが私たちの死すべき命と人生の中に踏み込んできてくださって、私たちと共に生きるようになってくださるからなんです。聖書の別の箇所ですけれども、ローマの信徒への手紙の6章5節と6節のところにこんなふうに言われています。ローマの信徒への手紙6章5節6節というのは281ページです。281ページ、ローマの信徒の手紙6章の5節、6節を読みします。もし私たちがキリストと一体になって、その死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならないためであると知っています。私たちがシエスの死の様にあやかる、それはあのシエスの十字架の死が確かにこの私のための死だった、この私の罪のためにシエスが死んでくださったのだと信じるということです。あのシエスの死が確かに私の死である、そう信じるならば、私たちの死すべき今の命がシエスの復活の姿にあやかれるようになるんだ。ローマの信徒の手紙はそう語るんです。これは例えて言うならどういうことだろうかと思います。雑草だらけでもはや手がつけられなくなっている、打ち捨てられたような畑を手入れするようなことではないかと思います。長年にわたって放置をされ、もはや荒れ地老然になっている畑があるんです。畑はもともとの土がいいですから、雑草も伸び放題に繁茂します。雑草ではありませんが、宗教改革者のマルチン・ルターという人が毎朝ひげを剃りながら、自分の罪というのはこのひげみたいだと嘆いたという話が伝えられています。どんなにひげを剃っても次の日になるとまたひげが伸びてくるというんです。私たちの罪というのはルターはひげのようなものだ、そう言い表しましたが、それはまた荒れ放題の畑に生えている雑草みたいなものなんです。畑に生えてくる雑草は根絶やしにしようとして、私たちが一生懸命草を抜いてみてもです、畑の地面の下に根を張っているその草の根をすべて根こそぎにするわけにはいきません。私たちが草を抜いても抜いても、後から後から草は生えてくるんです。 私たちはもうそれにすっかり疲れてしまって雑草を根絶することはできないと思って手をこまねいているうちに雑草はいよいよ激しくはびこってある人とその畑が完全な荒れ地になってもはや畑に戻せないほどになってしまいます。私たちの罪というのもそれに似たところがあるんです。誠に手ごわくて私たちが自分で努力しても到底罪を根絶することなんかできません。神様は罪を離れるようにそして神様のものとなるように実戒を与えてくださって私の民はこう生きるのだというふうに教えてくださいました。しかしそのようにして私たちがどうあるべきかを教えられたからといって神様のものとして生きることができるようになるかといえばそうならないんです。私たちにできるせいぜいのところは自分は懸命に神様を離れたくないんだと素振りをして見せる程度のことです。しかし一生懸命神様に従いたいのだという素振りをしていても私たち自身の中には抜きがたく罪の根が張っていてどんなに上辺を装ってみたところで自分の奥深いところから次々に神様を無視して自分だけで生きてしまおうとするあり方が芽吹いてくるんです。ですから私たちは生涯にわたって悪魔に捕らえられ罪の支配から自由に生きることはできないというふうになります。ところが私たちがそんなふうにすっかり悪に捕らえられ死の中に閉じ込められて生きているようなあり方をしているその傍らに主イエスがやってきてくださって私たちの罪に完全と立ち向かってくださるんです。主イエスは私たちと同じ死すべき人間の体をお持ちになってしかしそのことを嘆くことなく神様の御心にただひたすら忠実に歩もうとなさいます。私たちがもはやこの畑は草を抜くことができないそういった諦めるときにシエスはそれでも与えられた生活の中で一本ずつ草を抜いていかれるんです。私たちは自分だけでは神様に従って生きることに産みつかれてしまってもはや神様になど従えないのだという諦めを持って、神様に従う生活をやめてしまうのですけれどそんな私たちのもとにイエス様が来てくださって丹念に一本ずつ疲れを知らないかのように雑草を抜いていってくださいます。シエスは死に至るまでそれをなさるんです。そしてそういう主イエスが私たちのために来てくださっているのだそのことに励まされながら私たちも日々自分の生活の中に芽生えてくる雑草を抜いていくように変えられるんです。主イエスに勇気づけられ力を与えられて雑草を抜いていくうちに罪の破れだらけで雑草が生え放題だった畑が少しずつ清められ変えられついには本当の清らかな畑に変えられていきます。主イエスが十字架についてくださって私たちの死すべき営みに歩み寄ってきてくださいました。主の死の姿にあやかるというのは私たちが主イエスを差し置いて誰かのために生きたり死んだりすることではありません。そんな大それたことを私たちはできないんです。主の死の姿にあやかるというのは私たちの過ちが多くていつも神様のことを忘れてしまいがちな私たちのために主イエスが十字架に確かにかかっていてくださることを繰り返し聞かされ思い起こしそして自分はあの主の十字架のもとで生きているのだということを覚えていくということです。それがキリストの死を無駄にしない私たちの命なんです。主イエスが私たちのために十字架にかかってくださって私たちが受けるはずだった死の苦しみと裁きと刑罰を身代わりとなって受けてくださったそのことを知るときに私たちはそういう一人もの犠牲を払ってでも私たちを生かそうとしてくださる神様の憐れみと慈しみに十字架のたもとで出会わされるということになります。主イエスはそのような神様の御心に忠実に従う大祭司として神様の憐れみと慈しみを表すものとして十字架にかかってくださったんです。主イエスがそのようにご自身が試練を受けてくださったからこそ私たちが今 神様から引き離されそうになっている試練の中にあるけれど、主イエスによって助けられるのだと、そのように今日聞いている18節のところに言われています。事実、ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになるのです。私たちは雑草が生えない体になるのではありません。したがって主イエスは天使を助けるために来たんじゃないんです。雑草を生やしてしまいがちな人間のもとを訪れてくださったんです。しかし主イエスが私たちのただ中にいてくださって、私たちのために十字架にかかり、どこまでも死に抵抗して、そして神様が私たちを愛していることを伝えてくださる、その時に私たちはそのところで悪魔の支配から解放され、恐れから解き放たれるようになるんです。悪魔が死をもって私たちを脅かし、奴隷の状態に捉える、そのことは私たちが神様から離れている時には起こりうることだけれども、しかし神様が私たちを捉えてくださっているのであれば、私たちはもはや悪魔によって神様から引き離されることはなくなるからです。主イエスはそのような神様の限りない憐れみと慈しみを知らせるために、自ら死を経験する、死と肉を備えた方としてこの世界にやってきてくださいました。主イエスは神様の慈しみを知らせるため、憐れみ深い忠実な大祭司としてこの世に来てくださり、そして私たちが日々生きているこの生活のただ中にいつも立っていてくださるんです。ですから私たちとすれば、この主イエスに感謝をして、その御業を讃えて生きていくということが本来なすべきことだというふうになると思います。したがって私たちはこの日もこの主を礼拝するんです。主イエスを救い主と信じて、その御業を褒めたたえ賛美式で生きる、その生活を通して私たちは少しずつこの世の恐れから解放され、神様との間の平和を与えられて生きるものへと変えられていきます。主イエスが共に歩んでくださる平安をいよいよ知らされて歩む幸いなものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たちはどれほど長く生きても自分自身の力であなたのことを知り、あなたにたどり着くことは到底できない、本当に愚かで貧しいものであることを思います。あなたが御言葉をたくさん私たちに語りかけてくださいますが、私たちはそのことを喜びに感じるよりも、御言葉がわからないという思いの方が先に立ってしまうことが多くあることを思います。しかしあなたはそのような私たちをなお御心深く覚えてくださり、私たちのために確かに御子を通して救いの御業を行ってくださいました。私たちのための大祭司として主イエスが十字架にかかってくださり、あなたの憐れみと慈しみを私たちの間に持ち運んでくださり、私たちの罪を取りなして、あなたとの交わりを回復してくださっていることを感謝いたします。どうかあなたから離れがちな罪に捕らえられている私たちが、それでも主の御業によってあなたの憐れみと慈しみのもとに新たに命を与えられ、生きるものとなることができますようにお導きください。あさっての主の日に向かって、どうかこの週の後半の歩みをあなたが顧みてくださり、私たち一人一人にそれぞれの生活を与え、またその中で私たちを支えてくださいますようにお願いいたします。兄弟姉妹の中にも長らく礼拝に集うことが許されずにおられる方々が大勢いらっしゃいます。心細く、またあなたから離れてしまう不安を持って歩んでおられる方がおられますが、どうかあなたが真実な主イエスキリストの御業のゆえに、お一人一人を与えられている生活の中で、あなたのもとにかくまってくださり、あなたの民として歩むことを お与えくださいますように、どうかあなたに祈り、また御言葉を聞き、あなたをたたえて生きる生活をそれぞれの生活の中に備えてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。